アンジェリーの下流エンタメラジオ、皆さんこんにちは、アンジェリーです。今日はですね、前回ご紹介した灘転生っていう 3DCG アニメーション映画の後編となります。前回はですね、この灘転生っていう作品、まあ、中国の古典アニメユニバースの構想がここから新シリーズが始まるよっていうことで、ぜひ皆さんにチェックしてほしいっていうことでご紹介をさせていただいて、でその時に元ネタとなっているこの風神演技、そして灘のことをご紹介して、まあ、予備知識としてのね、今回はですね、この作品の世界観ですね、すごく特徴的な世界観になっているので、この世界観の制作背景、そして続編ヤンチェンの内容がオフィシャルで発表されましたので、こちらを最後にご紹介したいなと思います。まずはですね、少しおさらいすると、この灘転生というのはですね、白蛇演技の制作スタジオチュエイ・クォントンファが4年間をかけて制作した 3DCG アニメーション映画で、日本では昨年公開されました。今はですね、ネットフリックスで配信されています。で、この灘転生っていうのは、中国人なら誰もが知っている古代小説風神演技を現代風にアレンジして、灘が現代に生きていたらっていう発想がベースに、3000年前から続く因縁の戦いに立ち向かっていくストーリーとなっています。この世界観なんですけど、これはですね、1930年代の上海を思わせるような架空の都市が舞台になっていて、中国と西洋の特徴をミックスした感じですね。ジムパンク、サイバーパンク、アールデコなどの要素が取り入れられている独特な世界観なんですね。日本の漫画のアキラだったり、あとカーボイビバップもすごい似た感じかなと思いましたね。まあ、あとマッドマックスみたいな、その辺の世界観、まあ、中国風にアレンジした感じですね。なぜこのような世界観になったのかっていうと、監督のチャオチーさんはこのように言っていました。で、中国の伝統要素を取り入れた若者向けの映画を制作したいと考えて、まあ、それで悩みに悩んだ末、中国神話の中でも人気のある灘に決めたそうなんです。で、灘というキャラクターはすごくわがままでいたずらっ子でかなり暴れん坊なんですね。だけれども正義感すごく強いんです。でですね、このやんちゃで正義感の強い感じがまさにパンクっていうことで、キャラクターは現代にも通ずるパンク要素を持つ青年の灘になったそうなんです。作品の中にはこの灘が持つ反骨精神の象徴としてのパンク要素がかなり散りばめられています。まずこの舞台となった架空の都市、東海市、東の海と書いて東海市っていうのがありまして、これの設定はですね、東洋の中国風と西洋それぞれの美的センスを組み合わせた世界観になっています。それがどういうことかというと、30年代の上海と30年代のマンハッタンをミックスさせたようなイメージになっています。ビジュアル的にこう異なる2つのセンスがぶつかることによって、まあ、今回のこの独特な世界観が誕生したというわけなんですね。そしてこのパンク要素で特に強調したかったのが矛盾と衝突なんだそうです。これがですね、登場人物も含めて洋服とか車とか、まあ、登場する全てのものですねがね、対比の表現になっていることが多いんですね。まあ、そもそもですけど、灘は火、因縁の東海竜王、まあ、三大使は水、これがもうすでに対比になっていますよね。さらにですね、東海市っていうのは貧富の差がすごく激しいんですね。一般の市民っていうのはオールド上海のようなイメージの場所で、そこがすごい低層なんですね。それと対比することに、富裕層っていうのは西洋風の高層ビルに住んでいて、でその中で例えば徳会長の会社っていうのは、まあ、この1920年代から30年代のアールデコ様式、まあ、内装になっているんですね。 そこはもうとっても重厚でリッチな雰囲気になってるんですね。三大師の身につけてる洋服とかもすごくね上質なものになってるんですね。まあ貧富の差が激しいということで、一般の市民たちは水が足りなくって生活に困ってるんですね。それに対してその町に機械的な要素としてスチームパンク、まあ、サイバーパンク的な要素として、まあ、大規模なバイクレースサーキットがあったりするんですね。でこれはですね孫悟空が経営しているっていう設定になっていて、孫悟空がつけてるお面もねすごいね機械的で、孫悟空がいる場所が全部機械的でスチームパンクな感じになってるんですね。なんか孫悟空ってこう破天荒でこういつもね山の上にいるイメージだったから、その設定がもう原作との対比でめちゃくちゃ面白いですね。それでですね主人公のリウンショナタですね、すごくクールなバイクに乗ってるんですけど、これねすごい近未来チックなデザインに見えるんですけど、実はこれはですね20年代30年代のアールデコ様式を取り入れたデザインで、まあ、どちらかというとレトロなデザインなんだそうなんですよね。だからねこうこの作品のビジュアル的な世界観を見て、制作チームが作ろうとしているこの、まあ、このナタという人物のキャラクター性から来たこのパンクなんだけれども、それをねビジュアル的に表現して、でスチームパンクやサイバーパンク、アールデコ的な要素を取り入れて、アジアですね中国の要素をミックスさせたことによって、この独自の中国パンクっていうスタイル、まあ、監督は、東方パンクっていう風に言ってるんですけど、イーストアジアパンクかなっていう風に言ってるんですけど、この世界観が私めちゃくちゃかっこいいなと思って、まあ、まず私個人的にも上海生まれだけど30年代の上海の時代背景がめちゃくちゃ好きなんですよ。その時代っていうのは上海がね世界的にすごく輝いていた時代でもあるので、やっぱりこのオールド上海っていうものが、まあ、そもそもすごく象徴的で、いろんな映画作品とかでオールドチャイナを描くときに、まあ、大体オールド上海のイメージを使ってるので、なんていうかアート的なジャンルになってるんじゃないかなと思って、ちょうどね最近ネットフリックスでカウボーイビバップの実写版あるじゃないですか、それを見ていたんですよ。全く一緒とは言わないんですけど、それこそまさにスチームパンクだったりとかサイバーパンクな感じで、近未来なんだけれども機械とかもアナログの機械なのに、その機械でできることがめちゃくちゃ最先端だったりするので、そういうねなんかミスマッチな感じがすごく好きだなと思って、 3DCG アニメーションなんだけれども、なんかねこうアート的な部分がすごいある作品だなと思って、でそしてですねこの作品のメッセージ性ですよ。これですね私ナタのセリフですごい印象的なセリフがあるんですけど、これです。在这个世界上不想认命就拼了这条命。今の若者に向けたすごい強いメッセージだなっていう風にね感じたんですよ。っていうのはこれ日本語に直訳すると、もし自分の人生に対して納得のいかないことがあったりとか、環境のせいにしたりとかするのであれば、一生懸命まず頑張ってみたらどうっていうようなねメッセージをね感じましたね。難しい世の中になってるんですけど、でも素直に突っ走れっていうようなねメッセージも込められてるように感じました。ね、最後にですね続編のヤンゼン、こちらですね今年の夏休みに中国で公開される予定になっています。で公式のウェイボーで作品の内容について発表がありました。そちらはですねこのような内容になっています。ストーリーはですね、現代でヤンゼンっていうのは武将という仕事についていて、武将っていうのはハンティングする人のことです。ハントですね。ある日一人の少年を捕まえようとして、それが意外な事実にその少年は自分の甥だったんですね。ヤンジェンの妹の子供ですね。この甥はバオレンテン、ホーレントっていう宝の武器ですねっていうのを探していて、それが見つかると母親を助けることができる。ヤンジェンはこの甥と一緒にホーレントを探す旅に出るっていうことなんですね。でその旅の途中で過去の出来事のいろんなね ことが明らかになっていくっていうことなんですね。これがですね、ホーレントっていうテレビドラマがですね、中国で放送されたことがあって、ホーレントっていうのはこの風神演技の話の、まあ、スピンオフがあって、結構ね有名なストーリーなんですよね。別名でピーシャンチョウモっていう名前もついていて、これは山を開いて母を救うっていうことなんです。なのでこの続編のヤンチェンっていうのは、まさにこのホーレントのピーシャンチョウモっていうストーリーが現代風にアレンジされた話になるっていうことですね。なのでですね、これもね、あのホーレントの説明を予備知識として、またね、日本でいつになるのかわからないんですけど、まあ、近くになったらこのホーレントだったりとか、その辺をまたご紹介したいなと思います。ということでですね、2週間にわたってこのナタ転生、そして新人坊シリーズの幕開け、中国古典ユニバースについてご紹介してきました。ぜひね、皆さん作品をチェックしてみてください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。アンジェリーでした。感谢收听今天的节目，我们下期再见。